The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars.
それでは定刻になりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
大変お寒い中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。私は会の理事を務めております山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。国際人を目指す会はですね、活動を始めまして、今年で10年を迎えました。このまあ10周年というですね、大変大きな区切りのにあたりまして、講演会と懇親会をですね企画をしてご案内をいたしましたところ、本当に師走の大変忙しい中、たくさんの皆様のご参加を頂戴しまして本当にありがとうございます。本日の講演をお願いいたしますのは田崎清忠先生でございます。半世紀以上にわたってですね、日本の英語教育、英語文化の発展と普及にですね、第一人者として、学校教育あるいはテレビラジオ、著書を通してですね大変にご活躍をされております。今日の先生の お話は、アメリカの生活文化と言葉と題しまして、私たちが身の回りのですね、大変興味深いテーマを取り上げていただけると期待をしております。さて、講演に先立ちまして田崎先生のご略歴をご紹介をいたしたいと思います。先生は1930年のお生まれですから、大変お元気でエネルギッシュな79歳でございます。東京高等師範学校英語科を卒業した後、母校であります茨城県立古賀第一高等学校に報職、その後東京教育大学附属中学校高等学校教諭、教育大、慶応大、千葉大、東洋女子短大等の非常勤講師を兼任、アメリカミシガン大学に留学をして最先端の構造主義言語学と視聴覚教育を学ばれました。1961年よりは16年間にわたって皆様にとっても大変懐かしい NHK テレビ英語会話講師を務められました。1978年からこちらも皆さんがお世話になったと思いますが、100万人の英語の番組の講師を務められました。横浜国立大学、東京純真女子大学教授を経て、2000年に東京純真女子大学学長に就任をし、2008年に退任されました。現在は横浜国立大学名誉教授、高円宮杯英語弁論大会など数々の審査委員長、そして各方面での社会貢献活動を行っておられます。 それでは皆様お待ちかねの講演会に入りたいと思います。田崎先生、ちょっとよろしくお願いいたします。
私のテレビを昔見ておられた方はですね、ああ劇的に年取ったなという感じもしますね。声はあまり変わりませんので、やっぱりあの声かということで、本人間違いありませんので、安心ください。霞ヶ関ビルの34階で夜景が大変綺麗ですので、私の話にお疲れになりましたら、外をぜひご覧いただきたいと思います。ずっと以前なんですが、東京から福岡に飛行機で行ったことがありまして、ご承知のように、フライトアテンダントが着陸のアナウンスメントであります。で、これは日本航空でも全日空でもフライトアテンダントになるとマニュアルを渡されて、それを語学練習室で散々練習をしますので、どの飛行機に乗っても地名が変わるだけで言うことは同じなんですね。で、福岡に着陸をすると Ladies and gentlemen, we've just landed at 福岡インターナショナルエアポートっていうふうに言うんです。これ決まってる。で、その時はステアですがそういうの言いませんでした。Ladies and gentlemen, welcome to 福岡とこう言ったんです。これは違う、訓練された英語と違う。それで私は他のお客さんが全部降りてしまうのを待ってまして、物好きなもんですから、出口のところでありがとうございましたって、俺をあの人が PA をやったなっていうのを見てまして、その人のところに行って、あなたさっきのランディングのアナウンスメントはマニュアルと違いましたねってこう言ったんです。そしたらさっと表情が硬くなってですね、失礼ですか、会社の方ですか飛行機にはチェッカーっていう私服の係の人が乗ってまして、勤務状況などをチェックしておりますんで、私がマニュアルと違いますねと言ったんで、チェッカーだと思ったんです。いや、チェッカーではないんですが、いつも聞いているアナウンスメントと違っていたので、なぜなのかなというふうに思ったんでお聞きするんです。そうしましたら、実はお休みを取って友達とアメリカ旅行をしました。で、旅行している間に何度も飛行機に乗ったり降りたりしました。で、当然職業は同じですから、アメリカのフライトアテンダントがどんなアナウンスメントをやるのか注意して聞いていました。で、着陸の時は絶対に We have just landed っていう英語は耳にしませんでした。必ず Welcome to どこそこって言って、これはその通りなんだよ。アメリカの飛行機の場合はお客様を A 点から B 点にお運びをして、それでその B 点に到着をするとどこそこへようこそっていうのが決まり文句なんです。で、会社で教わった英語と全く違うので、たまにはアメリカで聞いたのをやってみようかなと思ったら捕まっちゃったっていうそういうことなんですね。で、これはいわゆる発想の違いが言語表現に違いをもたらすという一つの例なんですが、もう一つもっと分かりやすいかもしれない例なんですが、私が中学校の時の友達に村松真澄っていうのがありまして、これはサイマルインターナショナルっていう会社の社長やり会長やり、残念なことに病気をしてこの裏表に出なくなりましたけども、村松真澄君が言葉を商売にしてる、私も言葉を商売にしてる、ですから以前はよく会って一緒に食事したりなんかするしたんですが、ある時彼にこういう質問した。あなたは同時通訳として英語で話されることを同時に日本語に直したり、日本語の話を英語に直したり、それが職業なんだけども、英語を日本語に直すのと日本語を英語に直すのとどっちが難しいと聞いたんです。で、私は通訳というのは苦手ですし、やったこともありませんし、とかって同じようなもんだろうと思って聞いたんですが、村松君の返事は、それは君明らかに日本語を英語に直すのがずっと難しいよと言ったんです。で、彼が挙げた例が弁士がこのように今立っていますよね。で、日本人の弁士だと、この弁士が話す日本語を彼はこうブースで聞いていて、で、それを英語にこう即座に直すわけですけども、 こういう講演会の場合には大抵講師が紹介を受けると第一声は、皆さんのこんばんは、私はただいまご紹介に預かりました田崎でございますって、これ決まり文句で、これはいいんですけど英語に直せない、訳せない、無理やり訳せば訳せないことはありませんが、訳し終わった英語は英語としては極めて不自然で、村松君はプロですから、不自然な英語と自然な英語の区別が分かってますので、弁士が皆さんこんにちは、私がただいまって言い始めると、そうは来たなと思うわけです。で、訳さない。でも、時々弁士がさらに、今日は大変皆様お忙しいところ、年末でお忙しい、いろいろこう、言います。で、これも、まあ、日本語の挨拶としてはいいんでしょうけど、英語に直すと極めて不自然ですので、村松さんは黙ってる。そうすると何が起きるかというと、聴衆の中では、中に、日本語がわからない人が混じって、まあ、イヤホンで聞いてるわけですけど、目の前の弁士がしきりに何か言ってるんだけど耳から全然聞こえてこない。そうするとこう伸び上がって通訳のブースを覗いたりですね、からイヤホン取ってこう振ってみたりするっていうんですね。で、村松君は、ああ早く前置きが終わらないかなっていつも思う。つまり我々はひょっとするとある言葉にある事柄は必ず他の言葉に置き換えられるという錯覚に陥っている。でも日本語にあって英語にない表現なんてたくさんあります。だから英語にあって日本語に訳せないものもたくさんあります。これは言語が違うんです。で、発想とか言語っていうのは全て文化につながっています。ですから言葉が違うっていうことは文化が違う、まあ私の持論なんですが、文化を切り離した語学学習には意味がないというふうに思うんですね。で、今日は語学の話じゃなくて比較的文化に関わるお話をしようと思っているんですが、アメリカの歯磨きをいろんなことを調べるんですけど、アメリカの 歯磨きを調べたことある。で、チューブ入りの歯磨きっていうのは1896年にコルゲイトという会社が初めてチューブ入りの歯磨きを出して、それ以来アメリカでいわゆる練り歯磨きっていうのはお店にたくさん並ぶようになったんだそうですが、日本と比べるとアメリカの練り歯磨きの種類は膨大に多いんですね。で、調べるといくらでもポロポロ出てくる。聞いたことがないような練り歯磨きがたくさんある。その練り歯磨きの表にどういう英語が書いてあるんだろうか、これも調べますと、例えばアンタイキャビティ、キャビティっていうのは虫歯の 穴ですね、虫歯ができないように、それからこうセンシティブトゥーティース、敏感な歯の方のための練り歯磨き、それから with mouthwash、 歯磨きするだけじゃなくてマウスウォッシュも一緒に入っている。それから extra whitening、 特別に真っ白になるような材料が入っている。それから non-nutritive、 歯を磨いていると同時に歯 その薬の中から栄養価が体の中に入るんです。その栄養価を抑えるように、作ってある。で、中には liver flavored for dogs なんてのがあります。犬用にレバー味になっている歯磨きとかですね。で、これだけたくさんあるその英語表現の中で特に目立つ単語が一つある。で、それがフローライドという単語なんですが、山本さんマイクちょっと貸してください。フローライドという単語で、これはフッ素化合物という意味です。歯磨きの中にフッ素化合物がたくさん入っている。ほとんどのものに、そしてこの歯磨きはフローライドがたくさん入ってますと、何パーセント入ってますと、そういう説明が非常に多い。で、フローライドってのは何をやるかというと歯を白くするんです。ということは私たちは歯磨きでは汚れを落とすために歯を磨くということに力点を置きますが、どうやらアメリカ人はそうではなくて歯を白くするために歯磨きを使う。で、そのために宣伝文句にフローライドという言葉がしきりに出てくるというふうに考えました。で、そういう今度は辿ってみますと、アメリカの表現の中に That All American Smile という英語があるんです。最もアメリカらしい笑い顔という意味で、 人間は笑った時に歯が見えますが、その見えた歯が真っ白でキラキラ光ってるといかにもアメリカ的だとこう言うんですね。これはですからやっぱり英語の表現とそれからアメリカの生活文化みたいなものが密接に関わっている。で、今日はまあその種のお話をしようというふうに思っているんですが、お手元にシノプシスというのがあって、まず一番最初にアメリカとの出会いというのがありますので、そこについてお話をいたします。私は先ほどご紹介がありましたようにフルバイトの留学生として1956年にアメリカに渡りました。今横浜に大桟橋となりますが、当時は南桟橋、南桟橋からプレジデントウィルソンというアメリカの客船に乗って、ホノルルを経由してサンフランシスコに来ました。片道12日間で横浜を出ると、非常にこう静かな、まあ、このウィルソンというのは戦時中、駆逐艦だった船を改造して客船にしたものですから、普通の客船より幅が狭くてスピードが速いんですね。でその分だけ横揺れをする。で、そう聞いてたんですが、全然揺れないものですから、これは太平洋渡るの面白いなと思ってたら、3、4日頃から黒潮横切るあたりになって、今度は山のような波になってですね、で目の前が全部水だなんてのは初めて経験をしましたが、12日間渡ってサンフランシスコに着きました。サンフランシスコというと何で有名かというと、霧、フォークとケーブルカーです。で、その船が朝方サンフランシスコにこう近づいてくるんですけども、霧の中から赤い金門橋がですね、金門橋の下をくぐって湾の中に入ってきます。その金門橋が霧の中からこう見えてきた時の感動っていうのは今でも忘れられませんけども、裏側に1の A って書いてあるってことですので、これをちょっと音で聞いていただこうと思いますので、これは前説ですね、出ています1962年にサンフランシスコにノブヒルっていう高い丘があります。そのノブヒルに上がっていく途中の右側にフェアモントホテルってホテルがあります。そのフェアモントホテルで有名なのがベネシアンっていう大きなホールなんです。そこでこのトニー・ベネットが最初に歌って大ヒットをした。 このご覧いただいている文の中にですね、3行目に To be where little cable cars ってケーブルカーって言葉が出てきますね。それから下から2行目に The morning fog っていう朝の霧っていう言葉で出てきます。つまりサンフランシスコっていうと霧とケーブルカーが代表的であるっていうのはこの歌の一節でよくお分かりになると思うんですが、この歌は実は私はサンフランシスコに私のハートを置いてきたってこういうセリフで、ということはこの歌を歌っている場所はサンフランシスコではなくてニューヨークなんですね。でこの前説のところを注意深く聞くと、私はマンハッタンで一人で寂しくて早くサンフランシスコに戻りたいっていうのが前説なんです。それで私はサンフランシスコにハートを忘れてきてしまったとこう言ってるんですが、ある批評家によるとトニー・ベネットはゲイじゃないかと、だからこの恋人が私を待ってるっていうのは第二節の頭に出てくるんですが、その恋人っていうのは男じゃないかとこう言うんですけども、そこまで話が広がってくるとどうやらなんか燃えるつばもなの。確かにサンフランシスコはゲイで有名でありまして、市長さんもゲイですし4分の3くらいゲイだって言われて街を歩いて私も手をつかまれたり声かけられたり大変なことがたくさんありました。でついでにサンフランシスコのこのケーブルカーの話をちょっと申し上げますが、あまりご存じないと思いますので、柵が非常にサンフランシスコ多いで、アンドルー・スミス・ハラデイという人がこれイギリスからアメリカにやってきてですね、お父さんがイギリスにいた時に針金をよって針金一本だと切れてしまうんですが、よってこう作ると強くなりますよね。そのワイヤーロープのパテントを取ったお父さんが、でそのお父さんの子供がこのアンドリー・ハラディという人なんですけども、このハラディさんが、坂道を荷物をいっぱい引いた馬が5頭上がっていく途中で雨上がりだったもんですからスリップして坂の下まで来る、車と馬が転げ落ちて馬が死んだと。でそれをたまたまこのハルディさんが目撃しまして、こういうことがもし日常茶飯事に起きるのであればなんとか助ける方法はないだろう。でお父さんのワイヤーロープを思いついた。で地面の中にワイヤーロープを埋め込んで、そのワイヤーロープを掴むことによってケーブルカーを走らせたら、ひょっとしたらこの問題の解決につながるんじゃないかということでケーブルカーが生まれました。で1973年に先ほど話したノブヒルの頂上にある一区画を仕切ってですね、そこでケーブルカーをテストするんです。そのテストが、成功して今のケーブルカーの仕組みができたんですが、道路の中にですねこう穴を掘りまして、でその穴の下をケーブルがだいたい時速15キロぐらいでこう動いてるんです。で他の頂上にケーブルカーバーンという倉庫みたいな、そこに大きなモーターがあってケーブルをこう引っ張って動かしてるわけですね。ですから電車はそのレールの真ん中のところに穴が開いてますから、その下をケーブルが動いてるわけですから、電車の中から足をこう入れてケーブルをこう掴めばケーブルと一緒にこう動いてるわけです。離せば止まります。でも坂の途中で離すと電車が逆行しますから、今度はもう一本別の棒がそれを締めると地面を押さえつけて止まるようになって、ですから運転手ですね、運転手は2本の棒を巧みに使い分けてケーブルカーをこう動かして止めたり、しているわけなんですが、普通はドライバーとかエンジニアとか運転手のこと言うんですけど、サンフランシスコに限ってはグリップって言うんです、掴むという。で、ケーブルカーの絵をご覧になったことあると思うんですが、前半分がむき出しになってますよね。後ろ半分は箱になってますけど、前半分むき出しになってそれでそのむき出しの真ん中にグリップがいてこう操縦をしてるんですが、よくお客さんがこう捕まってケーブルカーの外へはみ出すようにして乗ってる写真を見ますが、片道確か今2ドルくらいだと思うんですが、他にコンダクターが車掌さんが行ってお客さんが乗ると2ドル回収してこっちんと紐を引っ張るんです。そうすると車両の脇に1って数字が出る、また引っ張ると2って数字が出る、だから終点に行くと集めたお金とその数字と合わせれば何人からお金取ったかっていうのが分かるような仕組みになっているんです。ところが 満員の時には乗り切れない人がむき出しの部分に棒に捕まって外にこうぶら下がります。ぶら下がってる人からお金を徴収すると危険ですから、お金を徴収しない。でそれを知ってる人はついててもぶら下がる。ぶら下がってる人からお金を徴収しない、そういうしきたりになってますので、サンフランシスコのケーブルカーの場合には無賃乗車が可能であるということになります。こういうサンフランシスコに、留学生として初めて、到着したんですが、一番最初に私が受けたショックはレストランに入れないという、レストランたくさんある。で10人の仲間と一緒にサンフランシスコに着いたんですが、夕食時間になって街に出たんですが、レストランの明かりが赤々とついて、中で楽しそうに皆さん食事してるんですが、外から見てて、ここは高そうだから屋根にしろとかですね、なんかこうイタリア系で英語は通じないんじゃないかと、いろいろ理屈を言いながら結局ホテルに戻ってきてですね、途中で買ってきたパンを食べて我慢した。英語の教師ですし、フルブライト当時大体800倍ぐらいと言われたんです、試験が。でそれを通過していった10名なんですから、英語に困るはずがないのに、なぜか最初に行ったそのサンフランシスコで夕食さえもできなかったっていうのは強烈なショックです。で、私はたまたま10本のライターを使ったんですが、ライターの石がなくなったことに気がついて、ドラッグストアに行ったんですが、ドラッグストアで、はて、ライターの石というのを何というのか。で、ライターストーンって言ったんですが、通じませんで、自分でしょうがないんであちこち探して、あ、これだったら、それはフリントだって、こういう。FLINT。それで、あ、これはアメリカのタバコを吸う大人なら誰でも知ってるフリントという単語を私は知らない。つまり、言葉は生活に根ざした言葉っていうのはちゃんとあって、それを勉強しなければ、その言葉を勉強したことにならないし、ワンや文化を知ることができない。そういうことを最初に気がついた。私にとっては貴重な経験だったというふうに思いました。まあ、以上がアメリカとの出会いという部分で、今度は乗り物社会というところに参りますが、サンフランシスコに発行して、翌日今度は大陸横断鉄道で反対側の東海岸のワシントンへ、留学生1回ワシントンに集結して、そこから分散する、ユニオンパシフィック鉄道というによってですね、シカゴ経由で2泊3日思えば長い旅だったと。今ですと4時間ちょっとでも西海岸から東海岸まで行ってしまいますけども、当時はそういう時代だったんですね。で、ご承知のようにアメリカという国は東海岸から西海岸へどんどん広がってきて、だんだん国が出来上がっていったという歴史を持っていますが、そもそもの当初は1620年にイギリスで宗教的な迫害を受けた正教徒がメイフラワー号というのに乗ってアメリカにやってきた。そこからまあ始まったと通常は言われています。ボストンから南に下がったところにクリマスという町がありますが、そのクリマスの町の一角に、ここに彼らが着いたんだという場所が残されています。で、これも写真じゃなくて絵ですかね。メイフラワー号の船長が旗を持って地面にある大きな石に片足を乗せて、いや、着いたぞってやってるところの絵をよく見ますけども、その岩が残されておりまして、クリマスロックっていうんですけど、1620って文字が刻んであります。でも一説によるとそれは偽物で、石なんか足掛けなかったし、どっかから持ってきたらしいって、そういう話があります。で、東海岸に着いたアメリカの人たちは、だんだんこう西の方に広がっていくわけですが、1862年になると第16代の大統領のリンカーンがホームステッドアクトという法律を作ります。
ホームステッドアクト、
これは放っておくとなかなか西に人は移動しませんので、何かそのお土産を用意しなければいけないというので作ったのがホームステッド アクトなんですが、このアクトっていうのはすでにアメリカ東海岸に13州州ができていました。でそれ以外のところは防爆たる大地で誰もいないわけですから、そこに人を行かせようとする。で、早く行ってここは私の土地ですって言った人には160エーカー差し上げます。これが最初に作ったホームステッドだ。160エーカーって計算しますと、64万8000平方メートル。大変なところですね。行って、ここだって旗立てればいいんです。で、それからその地元 の役所に行って、これは私の土地です。登記をするとそれはその人の土地になります。で、そういうことによって、どんどんどんどん西に人を送らせるようになったんですが、この160エーカーっていうのは後に320エーカーに広まり、640エーカーまで広まりました。でアメリカはどんどん人が西の方にこう移動するようになったで、この移動する人たちは東で、大草原の家なんていうのは、まあ、典型的な例だと思うんですが、東の方に住んでいる人が家具を全部馬車に乗せて、そして家族ぐるみでこの馬車でこう移動する。コネステカワゴンというのは典型的なワゴンで、こんな屋根がこんな格好したワゴンですが、それに乗って移動する。で、一台で移動すると途中で危険が待っているので、何台もがチームを作って一緒に移動する。で、それをワゴントレインと言います。ワゴンがつながってますから、トレインというのは列車という意味ですが、もともとつながっているという意味ですから、ワゴントレイン。で、ワゴントレインも今度は用心棒を雇ってですね、襲われた時に対抗できるように用心棒を雇う。そこでアメリカの文化の中にガンマンが登場します。つまり用心棒としてガンマンというのは発生した。で、この人たちがやがて西に移動すると町ができます。で、町と町をつなぐ交通機関が必要である。そこで、この馬車を使うわけですが、今度は車室ができて馬で引っ張る、コーチですね、ステージコーチというのができるようになる。で、今度はこの馬車ではなくて、東海岸ではすでに鉄道ができていたんですが、それを西海岸に広げようというので、1860年ぐらいになると鉄道の時代が到来して、政府はお金を用意して大陸を横断する鉄道を作ろうというふうに計画が持ち上がる。で、大陸横断鉄道というのは太平洋岸からセントラルパシフィックという鉄道がレールをこう敷き始め、こちら西海岸の方からはユニオンパシフィックという鉄道がレールを敷き始め、これがずっとお互いに近づいて、途中にロッキーサンマルナクとかシアラネバダとか山がありますので、それをどうやって越えるかというのは難工事でありますが、1869年にこのレールがつながります。で、レールをこうつないで、最後に枕木を止める犬釘っていうのがあります。その犬釘を金で作って、その金の犬釘をポーンと打った瞬間に両方がつながる。これはこの金の犬釘のことをゴールデンスパイクと言って、実際には金ではなくて、17.4% しか金は入ってなかったという記録があるんですが、しかも、犬釘は1本ではなくて数本作ったらしいと。だからこれはわかるんですけども、なんかの記念式典かなんかでこうリボンをカットするのがよくありますよね、日本でも。あれ一人じゃないですよね、なんか大勢いますよね。で、あの人にカットさせると、この人もちょっとやっぱまずいんじゃないかなっていうんで、結局大勢になるんで大勢でカットする。ですから多分犬釘もそういうことで、この頃ユタ州ではまだ州になっておりませんでしたので、領土を支配している親分みたいな人が犬釘を打って、それからいわゆるこの土地の名士が釘を打って、おそらく何本かの釘で止めたんだと思うんです。で、この鉄道がつながったことで西と東が急速に発展をし始めるわけですが、さっきお話したように大変な難工事でありまして、これをや成し遂げるためには労働者が必要である。そこでアメリカは大量の中国人の労働者を輸入します。で、ほとんどの労働者は中国人であった。で、中国人に1週間ごとにお金を、給料を渡します。で、その給料はお金をもらっても荒野の真っ只中でレールしかありませんから、もらっても仕方がない。お金はそこで、そのお金を今度はお酒酒場を作って、そこでお金を使わせる。 酒場に女性を用意して、お金を使わせる。そのお金を、回収したお金をその次のまた給料に払う。つまり、運営してる方は一つのお金をぐるぐるぐる回転させるだけで、働かせる方は永久に働くという、そういう仕組みで大搾取が行われる。でもその結果結局、デールが出来上がったんです。で、私は1985年に、ワイオミング州という州の名誉州民になったんですが、でワイオミングをあちこち見てる中で、ワイオミングの首都っていうのはシャイアンっていうインディアンの州長さんの名前がついてる町なんですが、ダラミー牧場っていう以前西部劇がありました。でもララミーっていうのは首都ではありませんで、シャイアンが首都。シャイアンとララミーの間は130マイルぐらい離れてる。でシャイアンとララミーの中間くらいに州立の刑務所があるんです。でこの刑務所も見に行きました。別に私収監されたわけじゃないんですが、アメリカの刑務所ってのはどういう仕組みでどんな運用されてるのか見ようと思って行ったんですが、これ大変面白くてですね、両側にライフルを持ったガードがついてですね、それで刑務所の中をずっと案内して回るんですね。で恐ろしい目をしてじーっと見てるような人もいるし、やけに慣れ慣れしくて握手を求める人がいたりですね、洗濯場に行きましたらおじいさんが一人いて、すごく慣れ慣れしいんですね。でどこから来たかとかいろいろこう聞いて、また来てください、私はいつもここにいますからってこう言うんですよ。で後で監視長さんに聞いたら、いやあの人は強姦が専門で、ワイオミングの法律では強姦をしてもせいぜい16年、ですから刑期が終わると釈放するわけです。釈放するときにはワイオミング全体に触れを出して出すよって出す。これ1週間ぐらいにまた入って帰ってくる。そういうことを繰り返してるんで、私はいつもいるよってのは本当ですよってこういう言ってました。でその州立刑務所の裏側に墓地があるんです。その墓地を見て、墓地はもう朽ち腫れた十字架がずっと立ってるんですが、それをこう一つ一つこう見ていきましたら、明らかに日本人の名前のその十字架がある。ほとんどは中国人で、結局鉄道で働いて悪いことして酒飲んで喧嘩して人殺しちゃったとか、そういう人たちが刑務所に入って刑務所でそのまま死んで無縁仏になって刑務所の裏側に墓地に埋められて、まあ形ばかりの十字架を建てる。そこにもう字がほとんど読めないくらいの中国名がこう書いてある。でその中に日本人の名前があった。ということは歴史では中国人の大量の労働者が雇われて鉄道建設をしたと書いてありますが、実際には中に日本人もいたんだということが分かりました。まあこうやって、鉄道というのが出来上がった。しかしこの鉄道も決して長い時代は続きませんで、車とそれから飛行機の登場で鉄道は車用産業になって、一時はもう消える寸前になってしまいました。でアメリカ政府はアムトラックという会社を作ってですね、アムトラックという会社を作ってアメリカ中の鉄道を一つにまとめて運用するようになりました。アムトラックというのは造語で、アメリカンというのとトラックという鉄道のレールですね、それを一緒にして作った呼び名だそうです。でアメリカとにかく広いもんですから、鉄道で移動するっていうのはもう時間がかかるし、なかなかその計画だけはあるんですけど実現はしない。でわずかに東海岸の方でワシントンとマサチューセッツのコンコードというところを結ぶメトロライナーという急行がありますが、これにしても大変能率が悪くてですね、私も何度か乗りましたけど全然乗り心地がいいわけでもない。で太平洋岸に、サンフランシスコとロサンゼルスの間に新幹線を通そうみたいな話はもうかなり以前からあるんですけども、なかなか実現しない。鉄道はもうアメリカでは物好きな人が乗るくらいのものになってしまっている。大体田舎の鉄道の駅に行って時刻表を見ますね。駅だから時刻表あります。そうすると大体1日に1本鉄道、 そして何時って書いてあって、その脇にオンタイムって書いてあるんです。オンタイムってのは時刻表通りって意味なんですが、普通は書いてないんです。つまり大体このくらいに来るなっていうだけで、たまにオンタイムって書いて時間通りにやってきます。それからタイムテーブルがちっちゃいこう印刷したものがあって、それを見るとタイムテーブルの中にフラッグストップって書いて、時が書いてある。フラッグって旗、フラッグストップ、フラッグストップってのは 何かと思って、聞きましたら、大平原の中を列車が走ってくると、こんなちっちゃい小屋がある。そうするとどこからともなく馬に乗った人がこうやってきてですね、小屋の脇に置いてある旗を取って列車に向かってこう振るんです。そうすると列車が止まる。でそういう駅のことをフラッグストップっていう。旗が振られないときは列車通過しちゃうわけですよね。でそのぐらい、まあのんびりとした旅というふうになってしまった。で列車に取って代わって車が登場する。で車はご承知のようにフォードがモデル T っていうのを1908年に発表して、車の大衆化が進んで、みんな車に乗るようになった、ということです。で私が留学をしたのは1956年ですが、ミシガン大学っていうのはデトロイトのそばなものですから、デトロイトの郊外にイプシランティっていうちっちゃな町がありました。そこにフォードの工場があります。で見学に行ったことがある。ミシガン港、カナダの方から船に乗せて鉄鉱石を運んできて、船で。それで、それを工場の入り口に鉄鉱石を上げて、それをベルトに乗せて運んできて、溶鉱炉で真っ赤に溶かして、溶けた鉄が流れ出して、それを細かく割って部品を作って、ベルトコンベアに乗った車が2分に1回ずつ、1台ずつこう出来上がってくる。で、それを1956年の話でしょ。それを見たときに、ああ、これはとても日本はかなわないなというふうに思ったことがあります。もう大量生産をやっていた。つい最近ですが、クリント・イーストウッドがグラントリノという映画を出しました。とってもいい映画ですので、ご覧になってない方はぜひご覧いただきたいと思いますが、このグラントリノというのはフォードが作った大衆車の種類で、1876年、いや68年から76年くらいまでの間盛んに売られたミッドサイズというインターミディエットサイズという、大きくもなく小さくもなく中間のサイズの車の代表だった。ですから我々グラントリノって聞いても何も感じませんけども、アメリカ人である年齢の人がグラントリノって言葉を聞くと、ああの時代は良き時代だったなというふうに思うんです。でクリント・イーストの役柄は、その自分がフォードの工場で作っていたグランドフォリトリノを一台大事にとって、それを磨き上げて、いつもいつも大事にしてるっていう、そういう映画なんですよね。車とアメリカ人というのは話すことができない関係ですので、車をめぐる、英語表現なんていうのがたくさん生まれました。ただ面白いのは、例えば車を止めるというときは pull up the car、 pull up っていうんです。プールアップというのは引っ張るということです。なんで引っ張るのかって、これは馬の手綱を引っ張ることから来てるわけですね。で馬の手綱を引っ張るということから、車に変わっても相変わらずプールアップという言葉は残っているんです。それからテレビをつけるというのは turn on the TV って言いますが、 turn on って回すって言うんですよね。なんでテレビは今回すしてるところないですよね。でも昔のテレビは回したんですね。だからそういう言葉が残ってる。もともとアメリカ人の特性っていうのは、チェンジとモビリティっていう2つの標語に代表されるっていうふうに言われています。オバマ大統領はチェンジっていう言葉を掲げて大統領選に臨みましたけど、これは別にオバマさんが初めて言い出したわけではなくて、元来アメリカ文化の中にはチェンジっていう発想があります。常に変化を求める。それからモビリティっていうのは動くことっていうんで、定着して止まってしまって、そこから動かないということを避ける、常に動く、チェンジとモビリティを組み合わせるとアメリカ人の特性ができるというふうに言いました。例えば日本では会社に、皆さんもひょっとするとそうかもしれませんが、何年も勤めると金属表彰っていうんで会社から表彰されますが、アメリカの有力な会社は多分金属表彰なんてない。 なぜかっていうと、優秀な人ってのは必ず引き抜かれて次々に、条件のいい場所に移っていくから、一箇所にずーっと年を取るまでいるということはもうその人は無能であるという。特に大学なんかはそうです。大学の教師で定年になるまでじっとしている大学の教師というのはダメ教師ということになります。必ず立派な先生というのはより良いオファーが次々に来てこう移動する、そのたんびに条件が良くなっていくというのは通常のパターン。これはまあ一種のモビリティの例だと思うんです。で、また話が戻りますけど、車の社会になると道路が必要になります。で、ルート66というのはシカゴからロサンゼルスに作った古い道路で、今はもう朽ち果てて幹線道路の手を成していませんけれども、カリフォルニア沿岸の南北に走る、道路、これは一番最初に発達をいたしまして、その道路にフリーウェイという呼び名をつけました。フリーウェイのフリーというのは無料という意味ではありません。フリーフロムシグナルズという信号がないという意味です。信号がない道路のことをフリーウェイという。ですから今はアメリカではフリーウェイという言葉はカリフォルニア沿岸のフリーウェイだけではなくて、全米的にいわゆる高速道路をフリーウェイというふうに呼びます。ロサンゼルスからちょっと北のところですかね、サンタバーバラという町があります。サンフランシスコの方からずっとロサンゼルスに下がってくると、ロサンゼルスの手前でそのサンタバーバラを通過するわけですが、サンタバーバラのところだけどういうわけだかフリーウェイが下に降りて普通の道路になるんですね。で、街を通り過ぎるとまたフリーウェイになる。で、これはサンタバーバラという街はお金持ちが住んでいる街で、その自分たちの街の横を騒音を立てて自動車が通ることは許さないというんで猛反対をして、いくら説得をしても言うこと聞かないもんですから、じゃあしょうがないって言うんで下へ降りて、サンタバーバラの中だけはゆっくりと車が走っていった、そういうことになっています。で、こういうアメリカ人が車に対して、速いことはいいんですけど、自分の近くで速く走ってもらいたくないという、非常にこのわがままなところがあちこちにありまして、ボストンから南に下がるとウッズホールというところがありまして、ケープコッドという半島があるんですけど、その半島のふもとにウッズホールとか、ウッズホールからフェリーに乗って3、40分、行くとそこに、マーサーズビニアって島があります。マーサーズビニアっていうのは お金持ちの人が夏になると行ってひと夏滞在する別荘がたくさんあるような島なんですが、マーサーズビニアに行きますと道路に至る所にボコッとこう飛び出したバンプっていうんですが、バンプがある。つまり速くは走れない、少し行くと必ずバンプがあってボーンとなりますから、もうやむなくゆっくり走る。で、これはやっぱり住民がそういうことを強く主張してバンプだらけの島を作ったということなのであります。ですね、高速道路はフリーウェイというふうに申しましたけど、じゃあアメリカには有料道路はないのかというと、ないわけではありません。ある条件を整えた場合には有料にしてもよろしい。例えば、トイレに今はなくなりましたけど、ペイトイレットっていうのを作った時代があると、有料トイレっていうのが、でこれは作ったのはいいんですけど、連邦政府からストップがかかってですね、トイレを使用するのは基本的人権の問題で、そこに入った人からお金を取る、つまりお金がない人は使用できないというのは憲法に違反をするということになって、有料トイレットにストップがかかった。で、有料トイレを作る専門の会社は考えた結果、トイレが10個並んでれば一番端の1個は無料にするというんで、みんな無料のところを並んで待ってるという不思議なことをやった。で、自動車の有料道路についても同じことで、ある条件を満たしたとき、通常の道路が紆余曲折が多くて全然時間がかかるとか、周りの周辺の住民が排気ガスで苦情を言ってるとか、そういう場合に特別の道路を作ってそこでお金を取る。お金を取る有料道路のことはターンパイクというふうに言います。
だんだんあと
速度がなくなってきたなとしながら書きますが、ターンパイクという有料道路のことですね。アメリカのあちらこちらにこのターンパイクという名前の道路があります。ここは有料です。で、もともとターンパイクというのはどういう意味かというと、ターンというのは回すという意味ですよね。パイクというのは棒のことです。で、ニューヨークで地下鉄に乗ったことのある方はご存知だと思いますが、トークンというコインを入れて体でこう押すと、棒がこう回転をして中に入れるように、日本でもこの頃そういうところがありますけど、あれはこのターンパイプの原型で、棒の地下鉄の棒のところはターンパイプと言わないで、ターンスタイル、STILE って書いて、ターンスタイルって呼び名が違うんですけど、このターンパイプって言葉の方が古い。これはもともとイギリスで、生まれた言葉で、地主として、地主さんがこういてですね、でこちらから道路がやってきて、こちらにまた道路があって、こちらから来てこちらに行きたい場合は地主さん の土地を通らなきゃいけない。で、通らなければぐるっと大回りしなきゃいけない。そこで地主さんは考えて、通ってもいいよ、ここに棒を置いてお金を払えばこの棒を持ち上げてあげる、通してあげるよ。で、この棒のことをターンパイプと、つまり有料の棒という意味ですね。ターンパイプというのがあちらこちらにあります。それで、私もアメリカは1回で長く滞在したことはないんですが、回数だけは非常に多くですね、結果的にアメリカ50州を全部見て回りましたが、アメリカに行く場合には飛行機で移動したその先で、レンタカーを借りる、で、またレンタカーを返して次の場所に、そういうパターンなんですが、日本の大学生で、アメリカへ、まあ、1週間ならなんか行くからレンタカーを借りてアメリカの道路を運転してみたい、そういう学生がいますが、これは国際免許証を持っていれば誰でも運転できるのはご存知だと思いますけど、問題は英語力にありまして、日本の場合には世界で確か73カ国だと思いますが、国際道路標識のシステムに加盟をしてますので、東京で見た道路標識は同じ標識が彼にもある。だから間違えることはない。だからアメリカ人は頑固でですね、この標識に従わない。で、昔ながらに文字でその表す。ということは、走っていて標識の文字が見えてきたら、その文字を見て即座にその意味がわからないと交通事故を起こす。そういう例が非常に多いです。で、皆さんに、テストをしたいと思いまして、お渡しした紙の裏側の2ページというところを見ますと、アメリカの道路標識の例が3つほど載っております。で、これはどういう意味でしょうか。1番目は No right turn on red。それから2番目は Movable signs。3番目は No parking。これわかりますね。Towaway zone。No right turn on red。昔ある大学の先生が作った英語の教科書にこのロードサインが1ページの上半分にアメリカのロードサインがこう書いてありまして、下半分にそれに対応する日本語が書いてありまして、その上に書いてある英語の一つにこの No right turn on red ってある。で、下のどれに当たるのかこう探してみましたら、どうやらこれらしいなっていうのは赤線地帯で右折禁止これはとんだ間違いでありまして、そういう意味では全くありません。これはアメリカの習慣が分かっていないと意味が分からないですが、これはホノルルの国際空港です。ホノルル国際空港に着陸をして、空港の中でレンタカーを借りて、表通りにニミッツハイウェイという道路があります。これを右の方にずっと行くとワイキキの方に行きます。で、ある時私がここで車を借りてこうやってきた、ここに No Rights Than on Red って書いてある。で、アメリカの多くの州では、前方の信号が赤でも、こちらから車が来ないときには右折していいんです。これは自動車の国らしいと思うんですが、ですから止まったら、左から車が来ないなって分かったら、前が赤でもですよ。赤でも右折するんです。ところが、危険が多いところでは、赤信号では右折してはいけませんっていう。それが No Right Turn on Red。赤線地帯ではありません。で、ここに No Right Turn on Red って書いてあるんですから、当然私は止まりました。前の信号がいつまで経っても赤ない。変わらない。でも No Right Turn on Red ですから待つしかない。でそのうち車のバックミラーで見ましたら、空港から出てきた車がずーっと後ろに繋がって、みんな繋がってですね。日本ならドラゴン鳴らしたりバカだのチョンだの言うところですけども、アメリカ人っていうのは辛抱強いのか、黙って私の後ろに待ってる。これはいくらなんでもこの赤信号は長すぎるって思って、よくよくその下を見たら、Except on right lane って書いてあるんです。右側のレーンにいる時を除いてって書いてある。私は右側のレーンにいるわけですから、赤信号でも右折してよろしいっていうんですね。このノーライトターンオンレッドっていうのは典型的なアメリカの信号の一つです。それからムーバブルサインズっていうのは動くことができる道路標識という意味で、これも一つの異例ですが、ヒューストンには NASA がありますね。で、NASA に行った時にですね、途中にウェブスターっていう街があるんですが、そのウェブスターっていう街を通過するときにムーバブルサインズに使った、こう棒があって、そこから紐で持って時速何マイルっていう書いた。札が下がってるんです。35って書いてあったら時速35マイルで走る。で、帰りに見たら時速25に変わってる。さっき同じところなのに。で、これは後で地元の人に聞いて分かったんですが、高速道路から NASA に行くのを作るときに大量のダンプカーが、その車がウェブスターの街の中を通った。それでウェブスターの人は考えてムーバルサインズを作った。ですから、さっきまで35だったのは突然25に変わるわけです。そうするとちゃんと警察官が待っていて、止めて、その場で罰金を取る。ですから、ウェブスターの街の市庁舎の見事なこと。学校から何から全部新しくしてですね、相変わらずまだお金取ってる。で、これがムーバルサインズの一つ。これも、一種のアメリカ文化だろうと思います。ノーパーキングっていうのは駐車禁止なんですが、駐車禁止では苦い経験がありまして、ミシガン大学に用があって行ってレンタカーで行ってですね、あのことを言い忘れたなと思って、道路際に車を止めてちょっと先にある公衆電話まで行って帰ってきたら、ミーターガールっていう女性のおまわりさんがですね、私の車のガラスに駐車違反の札を貼ってるんですね。で、いい足止まりなんだからいいじゃないですか、ダメ。でも僕は外国人なんだからいいじゃない、ダメ。罰金いくらですかって言ったら、2ドル。じゃああなたに2ドルあげるから、この札持ってってください。私は会計係ではありません。2ドルは市役所の2階に徴収するところがあるから、この紙と一緒に持ってってください。そんなこと言ったって、これから私はデトロイトに行って飛行機に乗るんだから、何も持ってってください言ったらダメ。でもしょうがないなと思って、その紙を持ったままデトロイトに行って飛行機に乗る前に友人に事情を話してですね、こういうわけで私は2ドルの罰金を払わないまま来ちゃったんで、悪いけどこれ5ドルあげるから、これあなた払っといてくれないかって、 OK って。2ヶ月後、横浜国立大学に分厚い封書で、フェデラルビューローオブインベスティゲーション、私は FBI には知り合いがいないはずなんだけど、何だろうと思って開けたら、記念は何月何日ミシガン大学の校内で駐車違反した。その時に2ドルの罰金刑を言い渡されたにもかかわらず、今日に至るまでまだ支払っていない。今や罰金は23ドルになった。で、1週間以内に払いなさい、払わなければ国際条約に基づいてあなたは逮捕する。で、これは面白いから、23度のために逮捕されるんだら面白いからやってみようかって言ったら、同僚が、ただちゃん、あんた国家公務員なんだから、そんな乱暴なことするなよって面白くないことを言いまして、結局、払わなかった、払った。ですから、 まあ、問題にはならなかったんですけれども、アメリカの駐車違反っていうのは、極めて厳密に駐車違反を取り締まります。まあ、日本でも取り締まるんでしょうけど、勘弁してってのは通らない。ワシントンの航空宇宙博物館というのがあります。航空宇宙博物館に知り合いがいてですね、そこを訪ねたときに、ワシントンって駐車場がないんです。ですから本来ワシントンでレンタカーに乗るのがアホなんですけど、まあ乗っちゃったんです。それで、約束の時間が4時で、ぐるぐるぐるぐる回ったんですが、宇宙博物館の周囲に車を止める駐車場がない。道路に駐車しているところみんな止まってて止める場所がない。これは幸いなことに、宇宙博物館の前の道路の一箇所だけ、車を一台だけ止められるところを見つけた。で、閉めたと思ってそこに止めてですね、で、念のためにこれ駐車禁止じゃいけないからと思って見た。そしたら、2 hour parking permitted って書いてある。2時間駐車 OK って書いてある。ああ、よかったと思ってですね。それで中に入って、話を終えて30分くらい経ってから出てきましたら、道路に止めてある車が1台もない。それで、こんなはずはない。道路間違えたかなと思って裏側行ったら、裏側はモールという芝生になってまして、道路はない。で、間違いなく自分が止めたところに自分の車はない。それでもう一回そこに行って確かめたんですが、確かにここなのにない。で、確か2時間 OK って書いてあったはずだ。2時間 その書いてあるところに行ったら、ちゃんと書いてある。間違いない。したらその下にまた小さいのがついてまして、これが癖物で、except after 4 p.m. って書いてます。午後4時までって言うんです。私が止めたのは4時2分前ですので、2分を過ぎた頃には、レッカー車が来てですね、トートラックって言うんですけども、一斉に止まってる車を全部運ぶ。止めてる人も知ってて、ギリギリになって4時になって一斉に移動する。で、私の車だけポツンとしてるから持ってかっちゃった。まあ持ってかれちゃって、取り返さないとレンタカーですから取り返さなきゃいけないんで、その看板の下に車がトーアウェイされた場合にはここに電話しなさい、番号を書いて、番号に電話をしたら Bureau of Adjudication というところなんですけど、43番目とインデペンデンスの交差点に、小さいビルがある、でそこに来てください、交換の人が言ったんで、タクシーに乗ってその場所を行ったら運転手がニヤッと笑ったんで、あ、この人持ってかれたなって分かるんですね。で、建物のところに行きましたら、入り口から人がずっと表まで並んでまして、自分は関係ないやと思って中入っていったら関係あるんで、その人たちはみんな持ってかれた人で、しょうがないんで一番後ろに並んでて、だんだん周りは暗くなってくるし嫌だなと思って、やっと順番が来ましたら、こんな太った黒人の おばさんが台の上こういまして、順番に前へ行くんですね。で、あなたはどこで車を持ってかれましたか、エアロノーティカルミュージアムの前です、何時頃持ってかれましたか、4時頃、車は色は何色ですか、赤です、種類は何ですか、種類は確かポンティアックだったと、確かってことなんですかって、番号はって、番号を知りません。だ、自分の車の番号知らないんですかって、私は レンタカーですからここまで覚えてません。まあ、あなたには裁判を受ける権利があります。どうですか、裁判を受けませんかってこういうんで、いや私は旅行者で明日は他に移動するんで、車返してもらわないと困る。でも裁判を受ける権利があるんですけどねってこういうんですね。でもいいですって言ったら、じゃああそこの窓口に行って罰金を払ってください。でポーンとスタンプをして紙が出された。窓口に行くと窓口の脇にクレジットカードアクセプテッドって書いてある。つまり現金で払わない、罰金を。でそこで25ドル払ったら紙を返してくれた。さあ車返してくださいって、車はここにありません。車の数が何しろ多いので、ワシントン市内の4カ所の駐車場に停めてあります。あなたは C という駐車場に停めてありますから、そこに行って車を受け取ってください。ところでどうやって行くんですか、みんなそういう質問をするので、 当局ではその人たちのためにリムジンを用意しました。建物の裏側に止まっていると、そこにあのリムジンが来ますから、それに乗っていくと ABC って順番にこう行きますから、 C で降りて、あの車を取ってください。でみんな待ってるんですよね。辺りはもう真っ暗になって、そこにリムジンになるものが来たんですが、何のことはない、小さいバンなんで、これあの待ってる人がそれに乗らないと次はいつ来るか分かりませんから、お互いにあの膝の上に乗ったりなんかして、やっとあの乗り込んでですね、やがて暗いあの街の中に車が走り出して、よくよく見ると窓に鉄格子がはまっててですね、あ、これは囚人護送車だと思って、であの C のところへ行って紙を渡して、車返してくださいって言ったら、車返せません。なんでだって、罰金25ドル払ったじゃないですか、これはトートラックのお金、罰金は別です。罰金はいくらですか、ね、50ドルです。じゃあ50ドルあげるから。たらさっきと同じで、私は会計係ではない。で会計係は明朝来るから。そんなこと言わないで返してください。私は明日あの朝移動するんですから。押し問答して、結局あの外国人であるということを、まあ、勘弁してもらって、後ほど払うという誓約書を書いてですね、車返してもらいました。つまり、あの法に厳しい国で、あの駐車違反なんてのは認めない、絶対認めない、そういう姿勢がありありとしている、いうことを感じたわけであります。あんまり時間がなくなってきました。次は食の世界。食の世界、アメリカの食事は、アメリカをご存知の方はアメリカの食事がいかに貧しいかということをご存知だと思います。あの私の感じでは食に関しては日本が最高だと思いますね。こんなに変化が多くて、高いのから安いのから、美味しいのからまずいのから揃ってるっていうのは、アメリカはもうどこに行っても同じような食事で、若い頃は私は平気だったんですが、だんだん年取ってくるとですね、3日に1回は醤油の味が恋しくなって日本食を探す。ちっちゃな町にもこの頃はジャパニーズレストランって、あのイエローブックという職業別電話帳を見るとちゃんとあるんですね。で行ってみると経営者はベトナム人で、あの味噌汁を注文するとスープみたいに一番先に味噌汁だけ持ってくるとかですね、あの怪しげな日本食がたくさんありますが、まあ、アメリカの食事といえば代表的なのはマクドナルド。でマクドナルドは今や世界一で、マクドナルドそんなにあの古くからありませんで、1940年にロサンゼルスの郊外にサンバーナディーノというところがあります。そこでマクドナルドはあのスタートしました。今マクドナルドっていうのは、毎日何食ぐらい出してる、これはあのデータがありますので調べてみました。4700万食、すっごい数ですね。世界中でそれだけのマクドナルドのハンバーガーが売れている。でハンバーガーって言葉は大体アメリカが作った言葉です。もともとはドイツのハンブルグ、ハンブルグというのに ER をつけた、ところがこれがアメリカに来てハンバーガーが出来上がると、アメリカ人はハムとバーガーを分けました。本当はそうじゃない、ハンバーグと ER を分けなきゃいけないのにハムとバーガーを分けた。そこでハムの代わりにチーズをくっつけてチーズバーガーって言葉を作った。でアメリカ人というのはあのコイネチというんですが、あの新しい言葉をどんどん作っていくという、そういう特性がアメリカ英語にはありまして、チーズバーガー、チキンバーガー、シュリンプバーガー、バッファローバーガーとですね、バーガーの種類がどんどんあの増えていった。で、マクドナルドの競争相手というのはバーガーキングで、このマクドナルドとバーガーキングというのは、強敵でお互いに競り合っていますが、バーガーキングがマクドナルドを抜いたことは買ってありません。でアメリカの食事のもう一つの代表はケンタッキーフライドチキン。 ケンタッキーフライドチキンはこの頃は KFC っていうふうに呼ばれるようになりまして、 KFC っていうのはもちろんケンタッキーフライドチキンの頭文字を取って作った言葉なんですが、このケンタッキーフライドチキンを始めた人はハーランド・サンダーズという、ハーランド・サンダーズという人で、もともとケンタッキーの人ではなくてインディアナの人です。それがケンタッキーに流れていってですね、1930年にケンタッキー州の田舎でガソリンスタンド屋さんを始めた。でガソリンスタンド、道路際のガソリンスタンドってまあ道路際ですけど、そこで長距離のトラックのがやってきて給油する。で、サンダーズさんに、親父さんお腹減ったな、なんか食べるもんないかってこう言うと、じゃあって言って作ったのが、ごく手軽にただ揚げるだけ のフライドチキン。でこのフライドチキンが大当たりをしまして、運転手仲間に広がって、あそこ行ってガソリン入れるとチキンが食べられるぞっていうんで、ガソリンスタンドは大繁盛で、サンダーズさんは、あ、こんなにチキンで儲かるんだったら、レストランを作ろう、ガソリンスタンドの裏側にレストラン、ケンタッキーフライドチキンと名付けたレストランをつけた。で、サンダーズが儲けるんだったら俺も俺もって、あちこちのガソリンスタンドがフライドチキンのお店を作るようになって、収入が増えた。で州はその州に貢献したということで、このハーランド・サンダーさんに大佐という称号を与えた。それがカーネル・サンダーズという、カーネルっていうのは大佐という意味ですが、記録を調べるとサンダーズさんは軍歴がありません。軍隊に行ったこともありません。突然大佐っていうのはなんで大佐なのかなと思ったら、そういういきさつであったということです。で、やがてアメリカに健康食ブームがやってきて、フライドチキンみたいに油でギトギトしたようなものが体に良くないというイメージで、だいたいフライドチキンっていう、フライドって言葉が拒否されるようになりました。でその結果、ケンタッキーフライドチキンという看板をやめて KFC というふうに変えて、今は KFC。 でも元を知ってる人はやっぱり油っぽいですよね。元は同じなんですから。でもそういういきさつなんです。でアメリカの定食というのは、ダイナーという、ダイナーというのは、ダインというのは食事をするという意味です。ダインなんて食事する場所で、これは一番最初に話した鉄道ができた時に、食堂車を、つないでいくわけですけど、その食堂車のことをダイナー、その食堂車を取り外して地面の上に置いて、その中を改造して食事を提供する。でそういう、外から見ると車両が1台置いてあるような簡易食堂のことをダイナーという。で典型的なダイナーの小説っていうのは、アーネスト・ヘミングウェイという老人と海というのを書いた小説家がいますが、そのヘミングウェイの短編小説の中に The Killers という殺人者という、短編小説、この短編小説がダイナーズを舞台にした小説で、冬のある夜にですね、2人の小さい男がオーバーコートを襟のまで立てて、ダイナーズに入ってくるところから小説が始まります。で、一人はこのコートの下がポコッと異様に膨らんでる。で、入ってくると、注文はしない。お店の人は困る。で、そのうちに、難癖をつけ始めて、この中からショットガンを取り出す。ソードオフショットガンって言って、持ち運びができるように短く切り詰めたショットガンのことをソードオフショットガンというんですが、ソードオフショットガンを出して料理場の中に入り込んで、ショットガンをお店の中に向けて置くんです。でなんでそんなことをするかというと、ある男が毎日そこに食事にやってくる。でその男を狙って二人の殺し屋がダイナーズにやってきて、そのやってくる男を待つと、そういう話。結局その男はその晩は現れない。で小説は終わりになります。たった12ページの小説なんですが、これをアメリカのハリウッドが2時間半の大作にいたしました。 全然小説に関係のない話が延々と続くと大変興味がありますが、あのダイナーズっていうのはあの一番古いレストランの形なんで、でその後できたのがドライブインで、ドライブインレストランがあります。でこれはあのアメリカのお気に上げで、今沖縄にいらっしゃると北に向かう沖縄那覇市から北に向かう幹線道路の途中の右側に、このドライブインが一軒だけ残っています。でアメリカでも中西部に行くとたまにドライブインというのが残っている。でドライブインのレストランというのは独特の形をしておりまして、こう道路があってですね、でここにレストランがあって、ここにアイランドと呼ばれる、この上を行きできるプラットフォームみたいなのがあって、ここから入ってきた車はここに斜めにこう車を止めます。でアメリカの車は運転席が左ですから、このここのとの運転席から見るとここにメニューがあります。でこのメニューを見て注文をします、車に座ったまま。そうするとこの注文は店の中に伝わって、店からお盆に乗せた大体あの、高校生のアルバイトの女の子で短いパンツを履いて、これでみんな行くようになったんですけど、あの、まあ、お盆に乗せた食料を食べ物を運んでいきます。でこの窓のところにそのお盆を引っ掛けるようになってますので、座ったままそこで食事をする。あの食べ物が届いてくるとお金払っちゃってますから、あとは食事が終わったらお盆をまたそのメニューの下に引っ掛けて車をパックしてぐるっと回って出ていく。でこういうタイプのレストランのことをドライブインレストランとこういうんです。こういうのはどういう形でどんなふうに行われるのか体験したいという場合には沖縄にいらっしゃると体験できると思います。やがてその人の生活が忙しくなってくるとですね、食事するときぐらい外出たらいいと思うんですけども、やっぱ座って食事をしてこの方が早いと思うんですよね。そのうちに走りながら食べる人が来ますんで、その人のためにできたのがドライブスルーっていうレストラン。ドライブスルーの方は道路がこうあってレストランがあって、こう入っていくと、日本でまあご存知だと思いますけど、メニューがあってここで注文をしてここで受け取ってぐるっと回って出ていくという、途中は止まらない、だからドライブスルーですね。でドライブスルーというのはできたことを今でも覚えてますけども、びっくり箱っていう箱、ジャックインのボックスというんですが、こう高いポールの上にびっくり箱が乗っていて、そしてジャックインのボックスと書いてある。はじめそういうのが街の中にちらほら見えるんで、あれ一体何だろうと思って聞いてみましたら、これがドライブスルーだったんです。でこれはまさに車社会のでだから生まれた問題でして、このジャックインザボックスのドライブスルーが大流行りをしたもんですから、まあ何でもかんでもドライブスルーになった。でマクドナルドのドライブスルーなんて今僕普通に、まあ、我々の身近にありますけども、元を正せばこのドライブインレストランからドライブスルーになり、そのドライブスルーが広がった結果、マクドナルドもそれを採用したということになるんだと思います。食べ物の話をしているとキリがないんで、飲み物の代表の話を、飲み物の代表は何といってもコカコーラです。コカコーラはなぜか、ペンバトンという人が薬剤師なんですが、この薬剤師が調合に成功して1886年に発明をした。本社は現在もジョージア州のアトランタにあります。コカ・コーラはケンタッキーフライドチキンと同様で、甘いものをしょっちゅう飲んでると健康に良くないっていうんで、あんまりこの頃は元気がありませんで、社会問題で、まあ、大変苦戦しているようです。コカ・コーラミュージアムという博物館がアトランタにあるんですが、ちょうど私がアトランタに行った時にその博物館今日開いたという日にぶつかりまして、見に行きましたら、ずっとコカ・コーラの歴史を説明してくれて、一番最後にこういう壁のところに穴が開いてまして、その穴の下に台が置いてあって、下に洗濯できるような名前が書いてあるんです。で紙コップを、例えばチェリーコークが飲みたい、チェリーコークのところに紙コップを置いてボタンを押すと、その穴から勢いよくチェリーコークがバーッとその コップの中に出てきて、ああ、いっぱいになっちゃうとパッと止まる。それで、まあ、お客さんは満足して帰るという、まあ、そういうことがありました。飲み物はコカ・コーラなんですが、男性の方が多いので、ウイスキーの話をちょっとしました。ウイスキーは、アメリカ独自のウイスキーはバーボンであります。バーボン、コーンを使ったウイスキーなんですが、ウイスキーっていうのは歴史を調べてみると、もともと元祖は、ウイスキーっていうとスコッチって言いますが、元祖はスコッチではなくてアイリッシュで、アイリッシュウイスキーがカナダに渡ってアイリッシュウイスキーの伝統がカナダウイスキーになって継がれている。でスコッチウイスキーの方は日本にやってきて、日本ではスコッチ系統のウイスキーを作るようになった。でこれはアイリッシュ系統なのかスコッチ系統なのかっていうのは綴りを見ると分かります。ウイスキーの綴りがですね、
お宅でウイスキーを飲まれる方はお帰りになったら確かめてみていただきたいんですが、ウイスキーっていうこういうふうになってるのと、最後がウイスキーって E が入っている、2種類ある。スコッチ系統のウイスキーはこの綴りを使える。ですからサントリーでも日韓でも全部この綴りです。でもし E や EY って書いてあるのがあれば、それはアイリッシュ系統のウイスキーだということになります。で
アメリカのバーボンはアイリッシュ系統のウイスキーですので、綴りが EY なんです。でバーボンというお酒はケンタッキー州のバーボンカウンティ郡で作られたものにのみ、バーボンという呼び名を付けることが許されていて、いかに同じやり方で同じように作ってもバーボンカウンティ以外で作られたものはバーボンと呼ぶことが認められていません。ですからご存知のジャック・ダニエルズなんていうのはお隣のテネシー州で作られていますので、ラベルを見ますとバーボンとは書いてないんです。テネシーサワーマッシュウイスキーって書いてあるんです。中身は同じなんです、バーボンなんですけど呼び名が違うんですね。大変面白い。ちょっとウイスキーの話でついでですのでテープをお聞かせしたいと思うんですが、前説があります。私がテレビをやっている時には毎年のように取材をしてたんですが、ある年テレビのディレクターが2人ですね、先生今年もアメリカに夏に行かれますかって言って、僕たちアメリカ行ったことないんで連れてってくれませんかって言ったら嫌だって。なんでですかって。だってあなたは初めてアメリカで、僕は毎年行ってる、だから毎年行ってる人と初めて行く人が一緒に旅をするとろくなことない、だからあなたたち英語できるんだから自分たちで行ったらどうかって言ったら、いや先生と行くとなんか面白いことがありそうなんでぜひ連れてってくださいと言いました。それでじゃあ約束をしてほしい、自分たちのことは自分たちでやること、それからお互いにやろうとしていることを妨害しないこと、2つを約束すれば連れていくから約束しますというので、その年は2人を連れて一緒に出かけました。で最初に行ったのがロサンゼルス、ホテルに着いたのはもう暗くなってからで、もう今日は長旅をした後だから寝ようって言ったら、一人がいやちょっと寝られないですね、もう中学生の頃からアメリカ行きたい、アメリカ行きたいずっと思ってたら、この窓の外がもう霞が関とは思え、いやロサンゼルスとは思えない、どうしたらいいのって言ったら、ウイスキー飲みたい、じゃあウイスキー飲んでもいいけども、もう夜になってるから外行くのはやめて、ホテルにはルームサービスってのがあるから、ルームサービスに電話をして、ウイスキーを持ってきてもらって、部屋で飲んだらどうって、ああ、いいですね、先生、電話かけてくださいって言ったら、それは話が違うんだ。ウイスキーを飲みたいのはあなたなんだから、あなたが電話しなさいって言ったら、わかりました。電話します。電話しますけど、なんて言ったらいいでしょうかねって言ったら、まあ、アメリカにせっかく来たんだから、スコッチウイスキーじゃなくてバーボンかなんか頼んだらどうってわかりました。で、バーボンだっていろいろ種類があると思うんですが、何がいいんですかって言ったら、あんまり高いのは、もったいないから IW ハーパーぐらいならいいかな、中級のバーボン、分かりました、じゃあ電話をします、こういうことになった。で電話をする前に私がいつも持ってあるって言うんですから、テレフォンピックっていうのを電話機に取り付けて反対をテープレコーダーにこうつないで、それ見てて先生何するんですかって、じゃああなたの会話を録音するまた僕が変なこと言うと思ってそれを録音して日本に持って帰ってみんなに聞かせるんでしょうって言ったら、いや絶対聞かせない、これは教育のために大切な資料というテープをこれからお聞かせします電話がつながると一番最初にグリーブにルンサービスって女の人が言います。それで 彼は、IW ハーパーを、欲しいとこう言うんです。で、それはもう、さっきの流れでもって決まってるんですから、IW ハーパーが欲しい。そうすると女の人が、IW ハーパーはありませんって言うんです。そうすると予定の行動が狂うんです。狂った後は、悲惨な結果を生むんです。ちょっとテープを聞いてください。
My name is Shimon.
Shimon?
That's S-H-I-M-O-O.
Okay.
Room number 414. Mm-hmm. Would you please bring a bottle of IW Harper?
IW Harper?
Yes.
Will I have IW Harper?
Yes. You don't have it?
No.
No.
Is it a scotch?
Yes, what do you have?
Do you want a scotch?
Scotch, yes.
Okay,
yes.
We have Ballantine, Black and White, Shameless Regal, Cutty Sir, Dude, White Label, Johnny Walker Red, Black Label, and Jenny B.
東大の大学院も型なしなんですけど、ないと言われた途端に、混乱を、仕方がないと言って仕方がない。それで、あなたはスコッチが欲しいんですかって言ったら、イエスって言うんですね。イエスじゃないでしょ。最初からスコッチじゃなくてアメリカに来たんだから、バーボンにしようって言って電話をすために。で、途中から話がスコッチに変わって、スコッチの種類がタッタってたくさん並べられると、これは覚えられない。で、人間の記憶のシステムの一つにプライマシーペナリティエフェクトっていうのがあるんですが、長い情報をいっぺんに与えられると頭の部分か尻尾の部分が再生されやすい。それで言われた中に、カティなんとかっていうのが聞こえた。でカティって言うと相手はカリサイって言うんです。でカリサイって相手が言ってる時はこちらのカリサイって言うと通じるんですね。でカリサイでやっと種類が決まりました。その次に組んだ瓶のサイズになったんですが、とうとう最後まで一つの単語が聞き取れなくて、先生代わってくださいということになってしまった。この聞き取れなかった単語は、5番目のという単語です。
字が重なってしまって読みにくいかもしれません。5番。
first, second, third, fourth, fifth という5番目のという単語は一つだけ聞き取れなかった。で、瓶のサイズの話をしているときに、なんで5番目のって単語が突然出てくるのか、彼には分からなかった。予想もできなかった。それで聞き取れなかった。で、ご承知のように、液量はアメリカではギャロンで測りますので、フィフスということは5分の1ガロンという意味です。瓶のサイズです。やや大きめなのがクォートっていうんですが、これは4分の1ガロン。その次が5分の1ガロンで少し小さい。その下はパイントって小さいのがありますが、やり取りの中で今一番小さいのってお客さん言うんですけど、今あるのはフィクスしかありませんってこう言ってる。でもそのフィクスが聞き取れない、これがいわゆる生活英語の実態 なんですね。学校では教えてもらえない、アメリカの政治でお酒を飲む人なら誰でも知ってる単語が東大の大学にも通じない、つまり言葉っていうのは生きた世界の道具ですから、その場所に置かれた時に通じない英語は言葉としての意味がない。私も学校の教師ですから学校教育を批判したってしょうがないんですけども、教育の仕組みを変え、内容を変え、なんとか実践に役立つ英語に近づける方法っていうのは常にやっぱ模索しなきゃいけないことではないかなというふうに思います。ほぼ7時半の予定時間になりました。このバーボンというお酒は、歴史がありまして、アメリカの地図でいうとケンタッキーというのはちょうど真ん中辺の南のところにあるわけですが、すいません、1849年にカリフォルニアで金が見つかってゴールドラッシュという、急速にカリフォルニア、特にサンフランシスコを中心に人が増えました。それで、お酒の供給をしなきゃいけないんですが、ケンタッキーで取れたお酒を馬車に積んで大陸を横断して西の方に持っていく。そうすると開拓者たちがネイティブアメリカンの、いわゆるアメリカンインディアンという人たちを教育してですね、酒の味を覚えさせた。そうすると途中でその輸送されてくるバーボンがアメリカンインディアンに襲われて全部なくなっちゃう。西側に届かない。で西側の方では人口が増えてるからお酒が欲しい、お酒が届かない、そういう状態が発生して、結局ケンタッキー州は考えた結果、それでは船で運ぼうということになって、ケンタッキー州から南に下がると メキシコ湾に到達し、メキシコ湾で船に乗せてずっと南の方下がって、南の端をぐるっと回って太平洋岸に出てサンフランシスコで運んだというルートを作った。で、このバーボンというのはホワイトオークという木の樽を作って、その樽の内側を焼いて炭素化して、その中にお酒を入れて寝かしておいて熟成させる。でそのお酒がですね、船に乗せて運んだお酒と、それから陸上を運んだお酒とで味が違うということを 西海岸の人たちが発見をした。船で運んだバーボンの方がはるかに美味しいということが分かる。なぜかというと南に下がるにつれて温度が上がる、また北に上がるにつれて温度が下がる、そしてその間中しょっちゅう揺れる船ですから、そうやって揺さぶるとバーボンの味は良くなるということが分かった。残念ながら今我々がお店で買って、口にするバーボンにはその美味しさはありません。その時代に逆戻りしないとないということになっています。まだ開拓の国アメリカとか、アメリカ生活とかアメリカ英語とか兄弟が2つ残っておりますが、時間ですのでこれで私の話をしないようにいたします。ありがとうございました。
先生どうもありがとうございました。本当に、たくさんの無尽蔵の経験と無尽蔵のそれに基づく知識がもうたくさんございますので、いくらでも話はですね、進んでいくんですけども、残念ながら今回時間がですね7時半までということでございますので、ここで先生の講演を終わりたいと思います。赤嶋先生本当にどうもありがとうございました。この後ご案内の通り、6番ですかね、6番のお部屋で、懇親会を予定しておりますので、ご出席を予定されている方はぜひいらしてくださいませ。先生もご参加いただけますので、ちょっと質疑の時間がございませんので、そちらの懇親会の方でよろしければ先生の方にですね、今日のお話に基づいて何かお聞きになることがあればですね、ぜひお願いをしたいと思います。改めまして先生どうもありがとうございました。